ブログ。
ブログの切り替えです。今採用活動も本当真っ盛りになってきましたね。で、僕が大学生時代ですね、採用というか就職活動をしたのは今からもう早くもう17年ぐらい前になりますね。で、あの時代はですね、優秀な学生っていうのはみんなどういう就職活動をしたかっていうと、大体優秀な学生っていうのは金融機関に行ったんですね。で、例えば山一証券とかですね、野村証券とかですね、あるいは銀行だったら三井銀行とか、住友銀行であるとかっていう、そういう金融機関に行くというのが、まあ、エリートの道っていうふうに言われたんですね。で、就職活動を振り返るとですね、僕は本当つまんなかったなっていう感じがしてるんですけど、みんなが同じ紺のスーツを着て、白のシャツを着て、ネクタイはストライプでですね、で、人事の人がこう出てきて、なぜ弊社を志望されたんですかとかですね、あなたの PR ポイントは何ですかとか、あなたのウィークポイントは何ですかとか、もうみんながみんな同じことを聞くんですね。で、大体出てくるのが、40代の人事課長ぐらいなんですね。で、あの時に自分が感じたのは、もし自分がその会社に就職して、40歳になったら、こんな感じなんだっていうふうに思ったんですよ。その時に就職したくないな、というふうに正直思いました。で、結構就職が面白くなってですね、で、まあ、一番やったらこう社会人になって40歳になってこう自分の人生が見えた時に、この会社に就職したくないなっていうふうに思うんですね。でもその当時学生で、まあ、優秀なやつっていうのは金融機関に就職していきました。で、そして今どうなったかっていうと、山一証券とか見事になくなりましたね。あの当時人の山一なんて言われてましたけど。で、三井銀行は、合併を繰り返して、三井住友銀行になりましたね。実情も三井銀行っていうのはなくなってしまってるようなもんなんですけどね。で、思ったんですけど、僕は就職活動やってた時にですね、起業家になろうっていうのを決めたんですよ。で、なぜ起業家になりたかったかっていうとですね、やっぱり自由になりたかったんですね。で、紺のスーツを着て、こう白のシャツを着てストライプのネクタイをするというなんか大人になりたくなかったっていうのが、起業家になりたかった一番の理由なんですけども、で、そこから就職活動の見方っていうのが変わってしまって、で、自分が一番早く成長できる会社、一番自分が起業家になるのにどういう会社に入れば起業家になるかっていうのを考えながら、就職活動をやりました。そうすると視点が一気に変わって、目の前が開けていきました。で、起業家になるには営業ができないと起業家になれないと思って、で、営業が一番最短距離でノウハウが取得できる会社に入れば、起業家になれるなと思って、で、そういう会社を探し出しました。で、あともう一つは、起業家になるにはどうしたらなれるかなと思って、で、サクセスストーリーって言われるものを読み続けましたね。いかにしたら成功するかとかですね、あるいは歴史とか哲学書であるとか、そういう豊臣秀吉なんてすごく大好きでしたけども、どうしたらやっぱり成功するかっていうのを考えて 本を読んだりとか、あるいはあの自己啓発のですね、あのセミナーに引き出したりとかというような、あの大学の4年生の時 の、 あの生活を送ってました。それを見ててこう思うのは、なんかこう、学生のオピニオンリーダーみたいなのがいてて、でこうその人がブログを書き出したら、あのブログを書いたりとかですね、あるいはある人が、あの東南アジア一人旅に行って、それでこううまくいくとですね、なんかみんな決まったように、あのバンコクのカオサンロードに行ってですね、で2週間ぐらい、あのブラブラ放浪して、なんか日本を帰ってきて、で学生時代一番面白かった出来事は何ですかって聞くと、だからみんな同じようにバンコク旅行の話をしたりとかですね、こう感じるのはこう、あの就職活動の武器にするために、あの東南アジア旅行行ったりとかですね、あるいはブログを書き出したりとか、あるいはそのダブルスクールじゃないですけども、あのインターネットの学校行ったりとかっていうような、そんな PR をこう学生はしてくるんですけど、でもあの結構人生の修羅場をくぐった社長とか、あの結構人生経験の深い人っていうのは、そういうのってあの面白くとも何ともないし、その結構見えてしまうんですね。で、あの大事なのはですね、こうさっき自分の就職活動の時に話したんですけど、当時のトレンドは山一証券だったんですよ。山一証券に就職すれば、だいたい30歳で年収1000万になって、で、まあ、35歳ぐらいで、まあ、家を買ってっていうのですね。それがこう当時のなんかこう、あの成功モデルみたいだったんですけど、でも時代の流れっていうのがあって、時代っていうのは変化してるんで、その時学生が就職活動をしてたあのビジネスっていうのは20年後もうまくいってるとは限らないんですね。で今は割とあのライブドアの堀江さんが有名になってきてですね、若くしてインターネットビジネス成功したりとか、まあ、サイバーエージェント藤田さんが奥田恵さんと結婚してですね、あのネット企業の社長になれば芸能人と結婚できるとかですね、だからそういうのが一つのトレンドになってて、で学生の中でもそういう憧れがあって、でそういうモードなんですけど、でもね、考えてほしいのは、今あのピークであるものっていうものが10年後20年後も同じであると限らないんですね。でそうしたときに、あのこれ大事なのはですね、本当に自分が何をやりたいか、自分が何が好きかっていう、それを追求することの方が大事だと思うんですよ。で、ここ人生の中でですね、自慢できることはですね、嫌いなことは一度もやらなかったって、就職活動が始まって好きなことを常に選択し続けて、で今デジパっていう会社の社長をやってますけど、そうやって後ろを振り返った時に1% の後悔もないっていう、後悔がないっていうのが、まあ、自分のこう自慢なんですけど、それはこうこっちのビジネスがお金が儲かるとか、こっちの方が得だとか、そういう選択をせずに、自分がどっちが好きか、どっちが興味を持てるかを選択し続けたからなんですね。で、世の中にはやっぱりリスクとそれからやっぱリターンっていうのは、やはりこれはこう両方あって、で好きなことをやり続けるってことは、やはりそのリスクも当然あります。でも今大手企業に入ることがノンリスクかっていうとそうではなくって、むしろ今挑戦しないことの方がこうリスクのような時代であるっていう気がします。だから、どちらかっていうと今成功している人を目指してやるっていうのも一つのモチベーションなので面白いと思うんですけど、でもお金が儲かるからこのビジネスをやるとか、 このビジネスが安定してるからとか、伸びるからこのビジネスをやるっていうのではなくて、自分が一番こう好きなこと、好きなことを選ぶことは、意外と一番のリスクヘッジになるのではないかっていうふうに、僕は思ってます。今就職活動真っ盛りですけども、ぜひ皆さん頑張ってください。
キリログ。